被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従された方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。第二次大戦が終結して、私たちの国には、いわゆるキリスト教ブームと呼ばれるような現象が発生しました。敗戦の日前後というのは、国にとっても激動の日々でしたが、教団にとっても、同じことだったんだろうなと想像いたします。毎年発行されている教団年鑑という広い本があるんですが、その最初の方に、教団の最初の方に、教団の記録というページがあるんです。で、そこに敗戦という項目があって、そこにはこんな風なことが書かれています。1945年8月16日に予定されていた戦意高揚音楽礼拝は15日朝に中止、8月28日開催の第13回戦時報告会常務理事会は同会を戦後対策委員会、東亜局を国外局と解消し、また同日付で教団当事者の礼達を教会に発送することにしたと。この一日でものすごく大変な騒ぎだったということ、事務局レベルで言うとそれくらい大変だったということがここに書かれています。なんとなくわかりますよね。そして、宗教団体法が廃止されて宗教法人令になりますが、法律の元が変わってしまうので、その新しい法律に教団組織を適合させなければならない。なので1946年の5月から教団憲法及び規則の原案を新しい法律に変えるっていうことを承認して、そして、教団総会というのを組織することになって、で、6月の7日、8日に、教団総会、第3回目の教団総会が開かれる。そして、その総会で、それまで、教団の代表者が、当事者という、地位だったんですが、その当事者というのを廃止して、総会議長を最高責任者とするという、組織改変がその総会で認められて、新しい教権教規も作られてきたと。そういうことになるんですね。で、6月の7、8にその総会が開かれたのですが、続く9日に、青山学院で全国キリスト教大会というのが開催されて、約4000人が参加したと。そしてそこで何が決められたかというと、以後3年間、全日本へキリストをという標語のもとで、300万旧礼を目標とした新日本建設キリスト運動というのが、全国で展開されるようになったんですね。これを見ると、45年に敗戦を迎えて、46年に、組織改編を行った翌日から、新日本建設キリスト運動が全国で展開されていったっていうことですよね。1年に経たない10ヶ月。8月15日から数えたら10ヶ月。9月2日から数えたら、 10ヶ月も経たないね。その期間で教団が新日本建設キリスト運動という大きなムーブメントにこう動いていったっていう、そのことがこう分かります。でこの当時のことを、日本宗教史の専門である土井明夫さんが日本プロテスタントキリスト教史という本の中でこんなふうに書いているんですね。敗戦後5、6年はキリスト教ブームの時期であった。アメリカ占領軍はキリスト教の諸活動を直接間接に応援し、日本の支配層もアメリカの意を迎えるためにもキリスト教に好意的であった。民衆は敗戦による虚脱感と解放感が行き交う中で時代の流れを察知し、ある程度未知の新鮮さを保つキリスト教に関心を持ち教会を訪れた。日本プロテスタントキリスト教史という本の中にこういう記述があります。つまりキリスト教ブームというのが始まったっていう、そういうことなんだと思いますね。でこの記述によると、そのブームと言われるものがせいぜい5、6年、戦後の5、6年だったということになりますから、一番長いその6年目というのを採用したとしても、それは1951、2年頃までのことだということになりますね。で1951年に特に北海道を中心とした旧日本キリスト教会という、昔のことでいうと第一部と言われたグループですが、そのグループが退去して教団を離脱するということが起こりました。で以後教団は会派離脱ということが非常に大きな問題となっていた。我々のルーツでいうと、例えば58年にはバプテストのグループが教団から抜けてバプテスト同盟を作るということになりますが、それらはずっと50年、51年、52年、58年までぐらいがその教団離脱ということが非常に大きくなっていった時代だったのです。そして1953年には早くも強制減少という現象が起こる、統計上教会の数とか信者の数が減っていきましたっていうのが53年から顕著になるね。45年に敗戦を迎えて46年に組織改編を行って新日本キリスト運動というのが始まって、ブームが続いて5年でそれが終わって、5年目にはもう教団が分裂しだして、そして7年目には減少していくっていう、そういう、まあっという間ですよね。そういう時代を私たち日本キリスト教団というのは経験してきたということです。今年戦後80年ということで、80年区切りがいいからということもあるでしょうけど、いろいろとこの80年特集みたいなものが特に8月15日前後に組まれて、テレビや新聞などで大々的に取り上げられ報道されてきました。45年から数えてちょうど80年ということになるわけですが、その中でいわゆるキリスト教ブームと呼ばれた時期は、まあ、最大で見積もって土井先生の計算によると6年だったという、80分の6ですから、まあ、7.5% ぐらいの期間しかない、 10% に満たないわけですね。だから70何年間は圧倒的大多数の時間キリスト教は低迷下降の一途をたどり続けてきたっていうことですね、うん、本当に
戦後のブームと呼ばれた時期は 5年ぐらいしかなかったんだっていう。でその原因は何だったのか、いろんな人がこのことに注目して語っているのですが、特に教団を批判的にあるいは冷静に見る人たちはこんなことを表明していました。例えば安藤はじめという牧師が、深き淵よりキリスト教の戦争体験というのを本に出した1959年のことですけれども、その中にこんな言葉が書かれているんですね。戦後、華々しい民主主義の流行の中で、教会も声を大にして、真の民主主義はキリスト教精神によらなければならないことを説いたのである。欧米民主主義諸国の例を見れば、確かにその通りなのである。しかし、明治以来、信仰と良心の自由すら確立できなかった教会、侵略戦争を防止できなかった教会が、いかに戦後、キリスト教の重要性を説いても、それが真に権威あるものとなり得なかったことは当然である。戦時中の挫折の原因を十分に検討することなくして、戦後の伝道に乗り出したところに、戦後の教会の最大の不幸があったのである。ね、さっき言いましたように、敗戦を迎えた翌年には、新日本建設キリスト運動に乗り出していったわけですが、その時に、戦中、我々が何をしたのか、何ができなかったのかということを考察する、いとまもなく、あるいはそのことをせず、アメリカからの援助物資や、国の政府の好意的な感触を、まあ、良いことに、これからはキリスト教の時代だと、宣伝に乗り出していった。そういう姿が、まあ、明らかなわけですね。だからブームは本当に一過性で終わっていった。そういうことだったんだろうなと推測いたします。今日お読みしたローマの信徒への手紙にこういう一節がありました。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるのであり、同時に希望も持っています。パウロがそう言ってるっていうことですね。虚無というのは何も損せず、虚しいこと、空虚、何もないっていうことを表しているわけですが、またそれに服するという、服するという言葉は、服従するとか、承服するとかいう意味で、まあ、諦めて、あるいはこう、突進して、つまり納得して従う。諦めて従うか、納得して従うか、両方の場合に服従するという言葉が、使われるということでしょうけれども、そういう意味を持つ言葉に翻訳されているということですね。だからパウロとしてはこういうことを多分言っている。作られたものはすべて虚しさの中に置かれているのだけれども、それは私たちをそのようにした方の意思に従うことなのだから、その状態は諦めではなくて希望があるんだよと。多分そういうふうに言いたいんだろうなと思いますね。パウロは今あるありような神の意思なんだという点で、私たちの存在そのものが全て神様によって肯定されているんだって考えたんでしょう。パウロはまあね、非常に苦労をした宣教者ですが、まあね、命も何回も狙われたとか、死にそうになったことも何遍もあるとか、彼の回顧録がね、聖書の中にいっぱい書いてますけども、実際そういう目に遭ってきたわけだけど、それはむしろそういう状態も含めて、すべて神が自分たちを肯定している証なんだと。 だから希望があるんだって多分言ってるんだと思いますよ。ごまめの歯ぎしりで希望があるなんて言ってるわけじゃないでしょうね、きっと。本当に命を失いかける中でそれでも希望があるっていうことを彼は書かずに折れなかったし伝えずに折れなかった、そういうことなのだと思います。キリスト教がこの国に伝えられたのは歴史の教科書で習うところで言うと1549年、フランシスコ・ザビエル一行が鹿児島に上陸したのがその年だったと言われていますね。数えますと今から476年も前のことです。で、プロテスタントのキリスト教が日本に伝えられたのは、まあ、公の事柄としては1859年5月に米国聖公会のジョン・リギンスが来た、6月にチャニング・ウィリアムズが来た、その2人の来日を起点として日本にプロテスタントが伝道されたんだとされている。で、それを起点にして2009年にかなり大々的にプロテスタント宣教150周年の記念行事が営まれました、まあ、これはいきなり150年をやったということではなくて、50年前に100年やったし、100年前には50年も確かにお祝いされています。そういうことをしたという記録が残っていますが、しかし例えばそのプロテスタント宣教150周年を大々的に祝おうと計画されていた時に、すでにいや、それは起点がおかしいんじゃないのかという指摘をされていたんです。どういうことかというと、ベッテルハイム、バーナード・ジャン・ベッテルハイムというこの人は医療宣教師でしたが、琉球王国に到着し8年間非常に厳しい迫害の中でも宣教活動を行って、最終的に彼は琉球語の聖書翻訳を行ったんですね。で、この彼が琉球王国に流れ着いたのが1846年だったと言われてるんですね。だから1859年というのが、まあ、公的な始まりだと言っている人たちに対して、いやいやいや、1846年にはもうすでに始まっていたんだという、そういうふうに唱える方々もたくさんいらっしゃる。で、つまり何が言いたいかというと、日本という括りが何を意味するのかということがここで問われているわけですよね。沖縄抜きに日本ということを考えたいというのは、もう私たちの国の非常に根深いところにある本音だろうと思うんですけども、そういう人たちにとっては150年はウィリアムズから始まるって言っているわけで、まあまあどうぞっていう感じですけど、いやいやいや、ベッテルハイムが琉球に来たのだって日本のプロテスタント伝道の始まりと捉えるべきじゃないのかということもその通りだろうと思いますよね。そういうことさえも私たちは確立できないわけですよ。安藤はじめさんが書いた通りでしょ。何もできてなかった、何一つ確かなものを持ってない、それが最大の悲劇なんだ、そういうことだと思いますよね。ザビエルから数えても476年、ベッテルハイムから数えたら179年、いやいや、ウィリアムズからなんだっていう人たちにとっても166年を経て、この国のキリスト教人口は私が子供の時からずっと 1% と言われ続けている。今では当然 1% を切っているでしょうね。3年前ぐらいの統計で見ても 0.7% 程度ではないかと言われていますよ。で、それもコロナパンデミックの影響を加味されていないわけだから、 それが加味されたらもっと激しく減少しているんじゃないか、そんな気がいたしますね。昨日かな、自民党の総裁選前倒し云々というのが流れた中で、自民党員100万人っていう文字がちらっと出てきてて、えっと思ったんですけど、なんでそれにえっと反応したかというと、僕が子供の頃から、この国のクリスチャンは 1% だって言われるのと同時に100万人って言われてたんです。キリスト教人口は100万人ぐらいだと言われてずっと育ってきたのね。だからキリスト教系の雑誌はもう当に廃刊しちゃったけど、100万人の福音っていう雑誌が長く続いていましたでしょ。なんで100万人だったら、それは 1% の人口が100万人だったからの時代ですよ、から始まっている雑誌ですね。ああそうなんだって、今やもう全てのキリスト教徒を集めても自民党員に満たないんだと思って、ちょっと衝撃的だった一昨日の経験ですが、そういう事態を今迎えている。まあもちろんキリスト教に限らず、宗教と言われるジャンルは全て減少しているのだけれども、我々はこのことに対して、やはりちゃんと意識を持つ方が良いだろうと思うんですね。どういう意味か。つまり私は、もう一回あのブームが来たらいいななんて、一ミリも思ってないっていうことです。そんなことは望んでない。あるいは、熱心な方々が、この国にリバイバルが起きますようにとお祈りしたりするけれど、そんな思いも私にはない。さらに言えば、これも私が子供の頃から経験してきていることですが、天皇に伝道してこの国をキリスト教国にしようとかね、そういう発想も実際あったわけで、真顔でそういうことを唱える人たちはたくさんいたんだけれども、そんなことも別に、まあやりたい人はやってもいいんだけど、別に私はそういうことを望んでもいない。むしろ、宣教開始以来500年を経ても、総人口の 1% に達しないという、今の私たちのありようが、神様の御心ゆえだと考えるべきだと思っているんです。つまり、そこに我々が留められていることにはきっと意味があるんだ。そのように私たちをそのようなところに置いておかれている方の意思が働いているんだ。もちろん、ね、それが全て OK というわけではないでしょうよね。もう何も問題ありませんっていうことではないですよ。そうではなく、その意味をちゃんと測れって言われてるんだ。その意味をちゃんと悟れと言われてるんだ。それを悟らないまま、もう一回ブームが来いとか、天皇がクリスチャンになったら問題が解決するだとか、そういうことを言ってるから、今の状況の意味がなかなか理解できないんじゃないのか。今なぜ私たちがこういう状況に置かれているのかをちゃんと考えようぜって。だから神様はそのままにして置かれている。そういうことなんではないか。被造物は虚無に服していますが、それは服従させた方の意思によるものであり、だから希望を持っているんだ。神様の意思、神様のご計画のあるところには、祝福があり、喜びがあり、そして希望がある。私たちは希望を抱くことができる。現実がこう変えられていくことが希望なんじゃなくて、ここに留められていることに意味があるということが希望なんだ。妄想ではなく、事実があって、事実は恵みに裏打ちされているのだ。そのことの前に、頭を垂れたいと思うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し、 人一人の今あるありようをそのまま受け入れ導いてくださる神様、私たちのありようをあなたが祝福してくださるゆえに、今あるありようにあなたの御心を読み取ることができますように、御心を問いながら、どのような状況にあっても希望を抱いて進みゆくことができますように、復活の主イエス・キリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。